それでは、授業を始めます。先週は、出張で休校になりまして、一週間、伸びたわけですけども、歩行日がですね、前回、歩行日を決めまして、12月の9日、金曜日だったかな、金曜日ですね、の1限、それと、金曜、16日、金曜日の、4次元か、4次元に行います。B2 の31が、9日がですね、B2 の31であります。で16日が、B2 の41であります。CNS にも書いてありますので、それを、確認してください。で、12月の15日に、中間試験をやります。で、中間試験は、9日、まで、授業がありますので、9日までの範囲ということになります。で、9日までに何やるかというと、今日ですね、ダイクストラ法を説明しますね。ダイクストラ法はもう、皆さん他の授業でやってるかと思いますけども、今はそれの復習です。で、それにかけてですね、DP マッチングの説明を示すですね。DP、ね。あと、DP マッチングと、DP マッチングというよりは、ダイクストラ法をですね、少し、工夫、ダイクストラ法から少し工夫をしたような方法で、A スターアルゴリズムというのがあります。で、A スターアルゴリズムのところまで、授業でやりまして、それまでの、内容ですね、中間試験で、テストします。こういうことです。で、中間試験が終わってから、最初が、中間試験の次の日ですか。中間試験の次の日、16日に、また、後半といいますか、始めます。後半といってももう10回目になりますけども、検索のですね、アルゴリズムについて、説明をしました。あとは、暗号とか圧縮、暗号というよりは圧縮ですね、その話をします。で、今日は、何をやるかと言いますと、前回、構文解析の、中のですね、チャート法をやりましたけども、そのチャート法、もう一回、復習ですね、簡単に説明を、説明っていうかな、復習をします。その後、ダイクストラ法の説明をします。ダイクストラ法の説明なんですけども、ダイクストラ法の説明というよりはですね、動的計画法ですね、DP、ダイナミックプログラミングという、方法があるんですけども、それが、どういう考え方って言いますかね、で、行われるか、その一つに、ダイクストラ法というのがありますので、そのダイクストラ法というのを、説明をしますと。こういうことです。で、前回の復習ということで、構文解析のアルゴリズムで、最初にですね、CYK 法というのを説明をしました。で、CYK 法というのは、非常に、 なんていうんですかね、あのアルゴリズムが単純なもん、単純ですので、最初に説明をします、こういう話をしました。で、単純なのでまあ、ささっとですねプログラムを作る分にはいいんですけども、実際に処理をするときに無駄な処理が出てきてしまうんですね。だからそれを工夫によって、少し、なんですかね、処理を早くしましょうというのが、まあ、他の、まあ、CYK アルゴリズム以外の方法ということになります。まあ、それ以外にもですね、高分解析のアルゴリズムというのは、まあ、いろんな方法があります。ありますが、まあ、大きく分けるとですね、ここに書いてありますように、ボトムアップアルゴリズムと、トップダウンアルゴリズムという方法に、まあ、分けられます。上から見ていくか、全体から見ていくか、ボトムアップが上に書いてありますので、下の方からですね、細かい方から順々に見ていくからか、あるいは全体をですね、通して、全体をして通してやって、まあ、広い範囲をですね、最初に見ていくかという、まあ、そういう、戦略の違いがありますということです。で、ボトムアップアルゴリズムっていうのは、まあ、CYK アルゴリズムが代表的なアルゴリズムです。CYK 法でですね、行列のですね、例えば上三角の、マスを、順々に埋めていきましたけども、その、左下からですね、左下から順々に、埋めていきましたけども、その左下ってのは何だったかと言いますと、まあ、単語とかですね、品詞の、単語と、品詞が、まあ、対になっている、まあ、ルールだとですね、その、ルールから始めて、最終的に、右上のマスに S が入るかどうか、右上のマスに S 矢印というのが入るかどうかということで、構文、その文というか、その、文字列が文であるかというのを判断できたということになります。で、トップダウンというのは、まあ、逆にですね、大きいと言いますかね、全体を 見回して、それで、順々に今下の方に降りていくというふうな、ことをやりますね。で、まあ、前回です、ね、チャート法の話をしました。チャート法っていうのはトップダウンでもボトムダウンでもまあできるんですけども、まあ、トップダウンの方からトップダウンの話をしましたと思いますね。で、チャート法なんですけども、まあ、チャート法っていうのは、チャートというふうな名前がついている通り、ですね、グラフを使ってですね、解析をしますということです。で、グラフですので、接点とですね、アークがありますよということです。で、表し方はまあ別にこれがこういうふうに書かなくちゃいけないというわけではありませんけども、まあこういうふうに書けばまあわかりやすいかなと思いまして、まあこういうふうに書いてありますということです。これどういう意味かと言いますと、I と J っていうのはですね、この始点終点を表しますと、ね、C 矢印のアルファドットのベータというのですね、C が、まあ、これは、あれですね、まあ、角回規則ということになります。で、アルファドットベータのドットっていうのは、処理がどこまで進んでいるかということを表しましたと。ここに、ドットは解析が終了している位置ですね。 ですから A までは終了してるんですけど B はまだ解析してないよということになります。で、個っていうかな、アークもですね、2種類あります、ということです。で、さっき言いました、ドットの位置がどこにあるかということに関係するんですけども、そのドットが、右端ですかね、右端にある場合にはもう、その個は、解析が終了してますよ、ということになりますので、不活性庫ということですね。この説明では、実践の矢印で書いてありました、ね。もう確定しましたということで、実践の矢印で書いてあります。不活性庫はまだ、確定してませんので、点線で書いてますということです。こういうふうな2種類のアークですね。これがありますよと。で、チャート以外にもですね、アジェンダというのがあります。アジェンダっていうのは、今からですね、使わなくちゃいけないというか、使うべき、チャートに、追加するべき、このリストって書いてありますけども、この追加というところで、どういう、子が追加されるかというのを前もって、書いておく、その、リストということになります。授業でですね、説明するときには、スタック、この部分はスタックですよという話をしたかと思いますけども、上にどんどん積んでいって、で、上から処理をしていくということになります。で、チャート法のですね、トップダウンチャート法のアルゴリズムですけども、ですね、2枚に分けて、説明をしました。で、最初、ここのページではですね、前処理の説明をしました。CYK 法と同じように、まずは、辞書規則の、適用をしますと。そういうことですね。これの話ですね。アジェンダにこういうのを追加しますよと。こういうんですね。これね。ここに書いてあるやつですね。これが3番最初の処理と。こういうことになります。で、次にですね、活性庫。00の S 矢印のドットの A と、ドットのアルバですね。これを、追加しますということです。これ、全然処理が進んでないというか、始まったばっかりですので、S はついてますけども、処理が進んでませんので、0から0へのアーク、これですね。これが追加されただけですよ、ということです。で、ここから、処理が始まります。こういうことです。で、メインの処理をですね、次のページですね。これですね。これが、これを繰り返します。どこまで繰り返すかと言いますと、一番上に書いてありますように、アジェンダがですね、空になるまで、この3つのですね、操作を繰り返します。最初にこの選択、次にこの結合、で、3番目に新しいこの提案ということで、この3つをぐるぐる回します。こういうことです。で、前回ですね、これを、最初に説明して、それで、27枚かな、詳しく説明していますので、今回はですね、少し飛ばしながら、説明するということになりますけども、メインの処理は、 この選択をします、この結論をします、その国に、新しいこの提案をします、これをぐるぐる繰り返し繰り返します。で、この3つの処理ですけども、必ずやらなくちゃいけないというわけではなくて、条件が合わなかったらですね、まあ、パスパスと言いますか、ね、処理を行わないと、今、まあ、そういう選択も、あります、ね。まあ、この結合のなんかはですね、こういう条件があります。で、条件に当てはまらなければ何もしません、何もしないで次の処理に渡します、こういうことです。で、この結合っていうのは どういうことをやるかということですけども、この場合にはですね、まあ、ここに書いてありますように、ij の x ですね。だからこれね、これ、これと、まあ、これを、まあ、結合して、まあ、最終的にというか、最終的にじゃなくて、この場合には、この i から j へのアークですかね、これを、まあ、生成しますと、こういうことですね。で、最終的に、まあ、n っていうのが一番最後の、ノードと、一番右のノードというふうに考えるとですね、0カンマ n カンマ s 矢印のアルファドットというふうな形のアークができれば解析が終了しました。解析が成功して終了しましたということになりました、こういうことです。で、まあ、前回と同じですけども、まあ、3つの単語からなるですね、文、それを使って説明をしていきます、こういうことです。ザ・バ・ザ・ドク・バクトこういう、まあ、文ですけども、まあ、文法はですね、まあ、ここにありますように、まあ、こういうふうになります。下の3つは、品詞矢印の単語とこういうふうになっています。あとは、まあ、英語の、まあ、文法に、まあ、合わせて、書いてありました。こういうことです。で、まあ、一つ一つ、二回目ですので、簡単に説明するだけにとどめますけども、最初何をやるかと言いますと、まあ、辞書企業、さっきですね、アルゴリズムの説明をしましたけども、それの前処理、こういうのをやります。こういうことですね。辞書規則の、まあ、適用、まあ、これですね、ここの下の3つ、これをアジェンダに付け加えますよ、こういうことです。で、その次に、前処理の、まあ、下の方に書いてあるんですね。活性庫、これをアジェンダの先頭に追加します。こういうことです。00、この場合にはですね、00、S 矢印の、ドットのアルファとこういうのをアジェンダの先頭に追加します。これね。ここに追加します。この文法規則の S 矢印のとこういうのをを見ながらですね、これを追加しましたということです。で、次に、アルゴリズムの、まあ、2枚に分けて説明しましたけども、2枚目のですね、メインの処理ですね、それについて説明をしていきます。説明をしますあ、まあ、処理をしていきます。で、最初にこの選択ですね。この選択って何なんだかというと、アジェンダから項を1個選びます。このアジェンダっていうのは、 スタックでしたので、上の方から処理をしていきます。ですから、ここの、アジェンダにあります、00S 矢印の、ドットの NTVP ですか。これが、ここに、追加されますと、こういうことですね。で、この結合。で、この結合で、今見ている、赤いのがですね、今、注目しているウートアークということになります。このアークがですね、活性庫でありますので、アークの右にある不活性庫というのを探すんですけども、まあ、ないのですですね、何もしませんということです。で、次に、新しい庫の提案をします。アークが、これがね、活性庫でありますね。で、まあ、この規則に従ってですね、00NP 矢印のドットの、デターミナントの N というのを、アジェンダに追加しますということですね。これね。これをアジェンダに追加しますということをします。で、次に、まあ、一回、メインの先に一回回りましたので、最初の、この選択をします。アジェンダから、一個選び、アジェンダの一番上にありますのを、まあ、チャートに追加します。これね。で、チャートに追加して、今度は、これの項を注目します。こういうことになります。で、アークが活性庫。これか、ドットのデターミナントの N というふうに書いてありますので、活性庫ということになります。で、活性庫ですので、まあ、これに従ってですね、取りをします。まあ、そうしますと、まあ、結合してですね、これが得られます。これかな。この黒いやつかな。これが得られて、それで、アジェンダに、この、こう、まあ、こうの情報をですね、プッシュします。こういうことになります。これは、まあ、一気に書いてますけども、最初にですね、アジェンダから、ポップ、これをポップしますね。で、ポップして、ちょっと少なくなりましたけども、この処理が終わるときにですね、また、まあ、チャートの方からアジェンダに、プッシュされますので、アジェンダはプラスマイナス、プラスマイナスで、まあ、最初3つだったのが、まあ、4つになった、3つになったと、同じになります。こういうことになります。で、次に新しいこの提案ですけども、まあ、処理が、まあ、処理じゃなくて、条件にありませんので何もしません。こういうことになります。で、次、この選択。この選択は、ここに、アジェンダの先頭ですね。これを、まあ、チャートに追加します。で、これを、今度はここの項を、注目しますと。こういうことですね。で、次に、この結合です。この結合ですけども、ここの子ですね。この子と、この子ですね。これを結合して、0から2番ですかね。NP 矢印のデッド N のドットというのを、作ります。で、これをアジェンダにプッシュします。で、次は、 この提案ですけども、これは条件合いませんので、何もしませんと、まあ、ずっと繰り返しいいですけども、今度はこの選択をします。この選択、これはアジェンダの選択ですね、これを、ポップしてチャートに追加します。今度は NP 矢印の ZN のドットという、項を注目します。これはですね、不活性項ですね、ここにありますように、Z の N のドットとなります。ドットが一番右に書いてありますので、もう処理が終わってますよということで、不活性項、今度は不活性項を、まあ、注目します。こういうことで、アークが今注目している項が不活性項ですので、この不活性項の、まあ、条件ですね、それを見ます。それで結合、これこの結合ですので、この結合、今度は今見てるですね、 NP 矢印の ZN ドットとですね、この S 矢印のドット N NPVP です、これを結合します。こういうことですね。で、月号後はですね、どうなるかと言いますと、S 矢印の NP ドットの VP、これですね。ここの、この黒いですね。これを、得ます。で、これをアジェンダに追加します。こういうことです。ここの処理までで、NP ですね。NP ですので、ザ・ドッグまでの処理が、終了したということになります。で、その次、新しいこの提案ですけども、これは、今見ているのが、活性項ですので、まあ、これの、これを、この条件を見るんですけども、あ、違う。まあ、不活性項ですね。今見てるのは、今注目しているのが不活性項です。で、まあ、条件に合いませんので何もしませんと、こういうことになります。で、次が、この選択、ね、アジェンダから一つ持ってきて、チャートに追加します。はい、で、今度は、この結合、今注目しているのはこれね、活性項、さっきは不活性項でしたけども、今度は NP ドットの VP ということですので、活性項に注目しています。で、この条件にはですね、合いませんので何もしませんと、こういうことになります。で、この提案ですね。この提案は、この文法からですね、アジェンダに追加します。こういうふうに追加します。で、次は、この選択。まあ、選択って言っても、アジェンダの上から持ってくるだけですけども、まあ、こういうふうに、まあ、2の2の、VP 矢印のドットの V、こういうのを持ってきます。で、アジェンダから、これを追加します。こういうですね。で、次が、この結合。アークが今、活性項ですね、ドットの部位になっていますので、活性項ということになります。で、 結合しますが、結合しますとですね、これが、VP 矢印の V のドットということになります。これとこれを、まあ、結合しまして、VP 矢印の V ドットというのになります。で、これをアジェンダに追加します。アジェンダは、まあ、ここの時点でですね、で、1つから、0になったわけですけども、まあ、最終的にですね、また、1つポップじゃなくてプッシュされましたので、アジェンダには1つ、規則が残っていると、処理が残っているということになります。で、新しいのこの選択ですけども、これは、条件にありませんので、何もしない。この選択ですけども、この選択はですね、まあ、一つ残っているアジェンダですね、これを追加します、ね。トップして追加します。で、この結合を押しますと、今度はですね、ここの項ですね、結合した後の、一番上に書いてあります、03S 矢印の npvp. という、アークがありますので、これをアジェンダに、プッシュします。そうですね。その次が、この新しいこの提案、ね、これは何もしません。条件に合わないので何もしない。で、この選択、チャートに追加、まあ、アジェンダからですね、まあ、アークを、まあ、チャートに、ポップします。で、この結合。で、この結合はですね、何も、条件にありませんので、何もしません。そろそろ、処理は終わりに近づいてきますが、新しいこの提案ですね。これは、まあ、条件合わないので、まあ、何もしません。で、次、この選択の順番が回ってきましたけども、アジェンダからですね、こう、1個選んで、チャートに追加という処理なんですけども、アジェンダにですね、何もないですね。アジェンダからだということが分かりましたので、ここで処理が終わります。こういうことです。で、最終的にですね、チャート法、まあ、ここのチャートを見るとですね、最終的に、0カンマ、3カンマ、S 矢印のnpvp. という、まあ、アークができました。で、まあ、さっき、この、例のですね、説明の前に、こういうアークができると、まあ、処理が成功して終了しますよ、という話をしましたけども、最初の、ノードと、最後のノードですね。これ0から1、2、3とあります。で、0と3ですね。0カンマ3で、S 矢印の、まあ、NPVP、この場合は NPVP ですけども、まあ、処理が、まあですね、まあ、終わっている印のですね、ドットが一番右になっている、まあ、そういう、今状態になってますので、この場合には、処理が、成功して終了しましたということになります。で、この、項をですね、まあ、処理を、まあ、トレースバックですか、しますと、 を、まあ、最終的にですね、どういう平行分岐になるかというのが分かります。こういうことになります。で、この場合にはこういう平行分岐になりましたよと、こういうことですね。で、チャート法ですけども、前に説明しました CYK アルゴリズムと比べてですね、どういうところが違うかということですけども、まず最初に言えるのは、任意のですね、文脈自由分布の規則が使えます。こういうことです。CYK アルゴリズムの場合には、チョムスキーの標準形しか、直接はですね、受け付けられなかったわけですけども、チャート法の場合には、A 矢印の ABC とかですね、A 矢印の BC とか、スモール BC とか、そういう書き換え規則も直接扱うことができます。もちろん、CYK アルゴリズムの時に説明しましたように、チョムスキーの標準形だけ、でもですね、間接的にですね、こういう規則も扱えるわけなんですけど、二段階に分けてですね、処理をする必要がありました。で、チャート法の前には、この規則のまま、処理をすることができます。こういうことです。で、チャート法ですけども、今説明したのがですね、トップダウンの、縦型だったかな。探索ですけども、横型にできたりですね、ボトムアップにしたりとか、そういう方法もあります。こういうことです。あと、下に書いてあります。これですね。文法の予測機能、能力が使えます。こういうことです。次くらいのページにですね、簡単に説明をしてますけども、チャート法じゃない。CYK 法の場合には、多分皆さん、CYK 法をやりながらですね、この規則、このマスに書いたところですね、もう使えそうにないな、というふうなのを、考えながらですね、枠を埋めていった、かと思いますけども、それは皆さんが、文法を知ってるからね、だから、ここに今、この枠に、この規則を書いても、これは使い道がないなというのが分かるわけですけども、それは全体を見てるということですね。で、CYK 法の場合には、下から順々に積み上げていきますので、上は全然見ない。上は、全然見ないんですけども、チャート法の、トップダウンのチャート法というのは、上の方からのですね、見てますので、もう少し広い視野でですね、見た場合にこの規則は使えるかどうか、確認をします。で、それを確認しながら、処理をしますので、必要ないものは、いつも、必要ないものを、追加しないかってそうではないんですけども、追加しない、場合も、追加しない場合も出てきます。こういうことです。広く使われているとこういうふうに書いてありますけど、チャート法、そのものではなくてもですね、このチャート法が、元になって、使われている方法というのは、数多くあります。 で縦型探索とかですね、横型探索とこういうふうに書いてありますけども、まあ、さっきですね、あのアジェンダ、アジェンダ、の、処理ですね、どうしたかというあの説明をしましたけども、まあ、説明ではですね、スタックとして使いますよとこういう話をしました。で、スタックではなくって、まあ、キューとしてですね、使う。あれ？なんでこういう風に書いたの？あ、これ違うの？逆だ。まあ、スタックをですね、あ、いいのか、いいね、いいんだね。ライフだからいいんだな。スタックを、まあ、スタックとして、使うといったときには、まあ、縦型探索になります。で、まあ、Q として使うときには横型探索ということになります。まあ、どちらも、使うことができます。まあ、だから、まあ、チャート法と言ってもですね、まあ、4種類。あと、少し工夫を入れて、まあ、いくつかの、方法があります。こういうことですね。で、予測能力を使いますと。いうことですけども、まあ、どういうことかと言いますと、ですね、まあ、無駄な子は、訂正されないというふうに書いてありますけども、まあ、この場合ですね、デターミナントの後ですね、この後は、動詞が、この文法を見るとですね、デターミナントの後に、動詞が来るということは、ないということがわかりますので、まあ、こういうふうな、VP 矢印の V とかですね、まあ、こういうものは、実際には、作られません。さっきも言いましたように CYK 法の場合には、下の方から順々にバカ丁寧にですね、見つかった処理じゃなくて文法規則はですね、必ず、マスの中に、CYK 表の中に入れていったわけですけども、もうすでに、使えないものがあれば、積極的にですね、外してしまう。まあ、そういうことが、このチャート法ではできます。CYK 法では、そういうことはできないんですけども、まあ、チャート法では予測全体を 見渡してですね予測することができます。まあ、そのために、処理が早い場合があります。早い場合があるというのはこの予測にかかる時間もありますので、必ず早いかというとそうではありませんけども、まあ、大体、予測が聞けばですね、CYK 法よりも、まあ、実際の処理が、まあ、早くなる可能性が、あります。そういうことです。特に、こういうふうに文法がですね、非常に単純な場合、こんだけしかない場合にはですね、あまり、聞かないかもしれませんけども、文法規則というのは普通はもっとたくさんあります。そういう場合には、予測能力が重要になってくるという場合があります。で、今、 構文解析の話をしてきました。最初に CYK 法の話をしました。で、チャート法の話をしました。で、まあ、チャート法は、まあ、動的計画法かと言われると、まあ、動的計画法の考え方も入っているわけですけども、ですね、最初に説明したですね、CYK 法で、次に説明しますダイクストラ法という方法はですね、求める問題と言いますかね、それは全然違うんですけども、片や構文解析で、ライクストラ法は、まあ他の授業で説明、授業で聞いてるかと思いますけども、最短経路を求める問題。まあ、全然、問題の形は違いますけども、考え方はですね、まあ、同じです。で、どういうふうに同じかと言いますと、上に書いてあります、動的計画法、ダイナミックプログラミングという、考え方に、基づいています。で、動的計画法ってどういうものかと言いますと、まあ、ここに書いてありますように、まあ、この3つの、特徴があります。1つは、部分問題の解をですね、より大きな問題を解くために利用します。ダイクストラ法を覚えている人は、ダイクストラ法を考えてもらえばいいし、CYK 法を多分覚えてると思いますけども、CYK 法でどういう処理をしていたかというのを思い出しながら聞いてください。最初の特徴は、部分問題の解をより大きな問題に利用します。CYK 表を順々に作っていきましたけれども、左下からですね、順々に右上に処理をしていきましたけれども、その時に、すでに作り終わっている、左下のマスを使って、それで左、右上というんですか、右上の方の、マスを、書き上げたかと思いますけども、まあそういうことをします。こういうこと。で、同じ問題、まあこれ同じことを言ってるかもしれませんけども、同じ問題を二度解かなくても済むような、ように、解を格納します。こういうことですね。この、一番上に書いてあるものですね。これができる、をするためには、部分問題の解が、どっかに書いてないといけないですね。そうしないともう一回解かなくちゃいけないので、で、同じ問題を解かなくちゃいけない、解かないで済むように、解を格納していきますよ。こういうことですね。CYK 法で、を思い出してください。マスにどんどん書き入れていた、いったのは なぜかと言いますと、二度解かなくて済むように、もうここの解を確定したから、後でここの解を使いますよ、という意味で書き加えていったと、こういうことになります。で、最適解に利用できない部分問題は、まあ、省略すると、こういうふうに書いてありますけども、まあ、順々、処理を進めていって、それで、まあ、例えばですね、マスが、CYK 法の、マスの、ですね、何も書かれない部分もありましたよね。あるいは、CYK 法の、中に、解が書いて、マスの中ですね、角解規則を書きましたけども、その角解規則は、すべての角解規則が書いてあったわけではなくって、選ばれた、まあ、規則が書かれていたということになります。まあ、そういうふうにですね、部分も、 まあ、貝をですね、まあ、全体的な貝を、調べるのになるべく、まあ、効率よく処理をしましょうということで、まあ、動的計画をというのが使われます。こういうことです。で、アルゴリズムの例としてですね、まあ、さっき CYK 法、まあ、構文解析というやつですね、CYK 法なんか、まあ、まさに、その、方法。で、最短経路問題の大クストラ法とかですね。で、来週か、まあ、まあまあ、次の、授業か、その次の授業でやりますが、DP マッチング、まあ、そういう、方法がありますけども、まあ、そういうもので、利用されています。あるいは、ちょっと色が変わってますけども、ナプサック問題、こういうのが、あります。ありますというか、多分皆さん、他の授業というよりは、アルゴリズムとデータ構造の2かなんかでやってるんだと思いますけども、まあ、それでですね、利用します。あるいは、ビタビアルゴリズムとこういう、方法がありますけども、これはですね、まあ、音声認識なんかで、音声認識っていうか、関口西崎県で、まあ、音声認識のシステムを作ってますけども、まあ、その音声認識のシステムで、使われているような、まあ、方法、それも、動的計画法の、まあ、一部ということになります。じゃあ、あと、その、DP マッチ、DP マッチング、ダイナミックプログラミングですね。動的計画法の、まあ、まあ、一つの方法であります。ダイクストラ法について、まあ、説明をします。ダイクストラ法は、もうすでに他の授業でやってるね。どんな授業でやりましたかね。7番の菊川くん。7番の菊川くんいますか？うん。そんなので、授業やったよね。やったよね。やった？覚えてない？やってると思うんだけどな。あ、そう。じゃあ、菊川くんいます？いない？菊川くんいない。じゃあ、桐田くん。うん。授業でやってるよね。何の授業でやってる？アルゴリズムとデータ構造の1でやってる。1でやってる。うん。うん。2でやってる。いや、まあ、1か2で多分やってるんだと思うね。アルゴリズムとデータ構造2でやってるって、1か2でやってるってことはもうプログラム書いてるってことね。そう、自分でプログラム書いてるね。うん、うん。うん。だから、本当に、なんて言いますかね。復習ということになりますけども、まあ、ダイクストラ法そのものというよりは、まあ、動的計画法、という考えを使って、まあ、最短経路問題を解くとどういうふうになるかということで、お話をします。で、まあ、プログラムを書くというよりは、まあ、どういうふうに、コンピューターで処理をしていくかというのを自分で、なんていうんですかね。コンピューターになったつもりで、解いてもらうということを、やってもらいます。で、まあ、どんなのに使われるか、まあ、いろいろなところで使われてるんですけども、 まあ、一番考えやすいですね。あの、すぐ思い浮かぶのは、あの、カーナビなんかでですね、この場所に行くのにどういう経路があるか、で、一番最短経路ですかね、はどこかというのを調べるのには、まあ、使えます。あの、どのカーナビでもこれが使われているかと言いますと、そうでもないかもしれませんが、まあ、この考え方に基づいて、まあ、道路ですね、経路探索というのは、やられていると思います。で、この後ですね、実は、ダイクストラ法を少し、工夫したようなですね、方法、エースターアルゴリズムという方法がありますけれども、まあ、それも、まあ、経路探索で使います。で、その違いっていうんですかね、ダイクストラ法とエースターアルゴリズムというのはどこが違うのかというのを、まあ、まあ、理解してもらう。まあ、その意味も、含めて、今から、ダイクストラ法の説明をします。で、ダイクストラ法、どういうふうなも、最短経路問題を解くときにですね、どういうふうに考えたかと言いますと、まあ、こっちが、左の、A っていうノード、まあ、これがスタートノードとしましょう。で、右側にあります、F というのが、まあ、ゴールと。A から F に行く、まあ、最短経路はどれでしょうか。それを、まあ、解く方法として、まあ、ダイクストラ法がありますけども、どういうふうに処理をしていくかというのをもう一回考えてみます。で、この最短経路を解く戦略ですけども、まあ、下に書いてありますようにですね。A とか E、A とか D とかって書いてありますけども、まあ、こういうふうなんですね。A から F に直接、距離が離れていると言いますかね。いくつかのノードを通らないとすぐに答えが出てこない、問題ですので、すぐには答えが出ないですね。すぐには答えが出ないけれども、まあ、途中のですね、ノードの解を、まあ、ここに書いてますね。最短距離、最短、経路ですね。これを前もって調べておくことによって、その回を利用して、まあ、A から F のですね、最短距離を見つける、そういうことに使いますということです。で、2番目は何か、部分問題のここをこれを見てるときにですね、どっかで見たなというふうに思ってくれればいいんですけども、部分問題の解をより大きな問題を解くために利用します。で、3番目が同じ問題を二度解かなくて、もう、解かなくても済むように解を格納しますよ、とこういう話、まあ、こういう戦略でですね、処理を進めていきますけども、これは何だったかと言いますと、一つ戻ります。これね、ここに書いてある、この、動的計画法の、特徴ですね。まあ、それが、それを、まあ、ダイクストラ法と同じように、ダイクストラ法に、特化して書いたのが、まあ、こういうことです。まあ、2番目と3番目は、さっきの、動的計画法の特徴と同じ、全く同じだったかもしれませんけども、まあ、一番上に書いてあるのは、まあ、A からですね、近くのノード、 それを使って、その解を使って、A から F の最短距離というのを調べますよ、こういうことです。で、皆さん、ダイクトラ法をすでに勉強しているので、こういうふうに書かれれば、これがどういう意味かというのは分かるかと思いますけども、このアークに書いて、アークの隣に書いてあるですね、あの数字は、まあ、距離あるいはコストというふうに考えてください。ですから、A から B に行くのに、まあ、3だけコストがかかりましたよ。あるいは、距離が3、A から B への、まあ、距離が3ですよ。まあ、そういうふうに考えてください。で、最短経路の問題ですので、この数字、まあ、例えば、A からですね、D を通って、F に行く、そういう距離の場合にはこのコストあるいは距離をですね、足し合わせて A から D と D から F の距離を足し合わせて4プラス7で、11というふうな、まあ、計算をします。こういうことですね。で、ダイクストラ法を解くときにですね、こういうグラフ、人間が見るにはいいんですけども、これをコンピューターに、入力してというとですね、大変なので、まず隣接行列というのを作ります。多分アルゴリズムとデータ構造の1か2でもですね、こういうことをやったんだろうと思うんですけども、まあ、直接、隣接行列って書いてありますので、直接つながっている、ノード同士ですね。それの場合には、まあ、そのコストを書きます。で、直接つながってない場合、例えば、A と E とかですね、直接つながってませんので、A と E というのは、まあ、この場合、まだ、コストがわかりませんので、まあ、無限大のマークが書いてあります。このですね。まあ、こういうふうに、まあ、書きます。ですね。で、ダイクストラ法のアルゴリズムどういうふうに、処理をしていくか、もうすでに皆さん書い、プログラム書いてると思いますので、知ってるかと思いますが、まあ、最初ですね、まあ、初期化ですね。まあ、隣接行列みたいなのが、まあ、ですね、これね。隣接行列、さっきの隣接行列書きます。あと、実際のにどのくらいかかるかというのを、まあ、ノード表ですかね、に書きます。こういうことですね。で、この後、まあ、繰り返しの処理が2、こういうことになりますけども、まあ、ここに書いて、1、2、3、読みませんけども、まあ、こういうふうな、まあ、処理、ね、これを順々に繰り返していきます。こういうことですね。じゃあ、計算機になったつもりで、どういうふうに処理を進めていくかということを、説明していきます。説明が簡単になるように、非常に、なんていうんですかね、簡単な、グラフにしてあります。 目で見や皆さんあのすぐにどこが、最短距離か最短経路かというのは分かるかと思いますけども、まあ、これを例にして、説明をしていきます、ね。まず最初に、まあ、コスト行列、あの、まあ、隣接行列ですけども、それを書きます。で、濃度のですね、色とですね、アークの色と、それと、まあ、最短経路候補ですね。あるいは、あの、確定した、最短経路。それ、色を変えて、まあ、説明をしているんですね。確定済みというのが、確定済みなのがですね、大体、青で書いてありますね。で、今、注目しているって言うんですかね。のが、まあ、赤ですかね。で、黄色は何だっけ。あ、まあ、処理中ですね。まだ確定していない、そういうのが、まあ、黄色というふうに書いてあります。これで、まあ、次からの処理を、説明していきます。最初、何をするかと言いますと、各ノードのスタートノードから、コスト、親ノードを調べますよとです、ね。A のコストと親ノードは確定しますね。こういうことですね。A の、まあ、そりゃそうね。ここからスタートしますので、この A というのは、まあ、スタートノード自身ですので、コストはまあゼロと。ここまで行くのにコストはゼロと。こういうことで、まあ、確定しました。こういうことで、青い色を書いて。で、その次。未確定ノードのうち、最小コストのノードを、例えば、ここでですね、この A から見てですね、A から見て、次のノード、隣のノードに行くときに、最小濃度になっているのはどれかというふうに見ますと B になりますので、B、ですね、この A から B に行くのに、最小のコストというのを確定しましたねということで、青色で書き換え、濃度を書きます。で、ここの3というのは、B まで行くのに、コストが3ですね、という確定しましたね、ということで、色を変え、青にしてます。こういうことですね。で、新たに確定濃度になった、B に隣接する、ね。これを、ですから B に隣接しているものは、E と C ですよね。これを、これの、これまでの距離を調べます。こういうことになります。で、調べますとどうなるかと言いますと、今まで E っていうのは、A とですね、直接つながってなかったので、無限大になってましたけども、B を通して、B を通って、行く方法が見つかりました。で、B から行くには、3プラス5ですので、まあ、8。で、今まで、分かっていた、無限大の距離よりもですね、8の方が近いので、まあ、8が選ばれます。こういうことですね。で、じゃあ C はどうかと言いますと、今まで、6ですね。ここね。 A から直接行く場合には C は6だったんですけども、D を通していきますと3プラス2ということで、5になります。ですからA から C までの最短距離というのは、B を通った時の、B を通った時の5ということに今のところ、なります。ですから、まあ、計算した、今まで、分かっていた、まあ、A までの、A からの最短距離というのが書き換えられます、ね。8と、B は8に、C は5に書き換えられましたということになります。次。この時点で、A からですね、まあ、未確定濃度ですね。未確定濃度のうち、最短コストで行ける濃度を探します。その時にですね、まあ、このコストが、D の場合には4になりますので、他のどれよりも、最初に、D に行くことができますので、まあ、D が選ばれます。で、色を変えます。で、この後、新しく確定濃度になりました。あと D から直接つながっている濃度ですね。それを調べます。そうしますと C と H ということになります。で、C と F に対して D を通って、いくつ距離が変わるかどうかというのを、調べます、ね。そうしますとこうなります。まあ、まず C からいきましょうか。C は今距離が5ということになったんですけども、A から D に行って C に行くとですね、4プラス5ということで9になりますね。9よりも、今まで分かっていた5の方が近いので、まあ、これは5のままということになります。じゃあ F はどうかということですけども、F の場合には、今まで分かってたのが無限大ですね。無限大だから多分書き換えられることになるわけなんですけども、A、D、F というふうになりますと、4プラス7ですので、まあ、11ということになります。無限大よりも11が小さいので、今まで無限大だった距離というのが11に書き換えられます。C は書き換えられませんけども、F は書き換えられまして、まあ、こういうふうになりましたということですね。で、同じように処理を進めていきます。で、次にですね、今まで C っていうのがですね、確定濃度にはなってなかったんですけども、次に、最短距離になります、濃度、A からですね、最短距離になります、濃度を探しますと、C の、距離が 5である、C が選ばれます。他は、8だったりですね、11だったりしますので、この C、距離が、コストが5である C が選ばれて、まあ、色が変わります。こういうですね。で、この C からの直接の、直接つながっている、まあ、この E ですね。この E について、C を通って、CC を通った場合の距離を調べます。で、この後、今まで得られていたコストよりも、距離が、C を通った時の距離が、近ければ書き換えるということになります。果たしてどうなるかと言いますと、C を通るとですね、今ここ、 地までの最短距離が5でしたので、5プラス2ということで、7になりますね。今まで分かっていたE までの距離が8だったので、最短距離は書き換えられます。5プラス2ということで、8から7ですね。8から7に書き換えます。これね、さっきまで8だったのが7になりました。じゃあ次はどうするかと言いますと、この状態で E からの未確定濃度。未確定濃度ってもうすでに あと2つしかないですね。E と F しかないですけどね。このうち一番近い、A からですね、距離が近い方を確定濃度にします。ですね。ですから、11よりも7の方が小さいので、E を確定濃度にします。で、この確定濃度から、まあ、ずっと繰り返しになるわけですけども、この確定濃度から、最小濃度、じゃなくて、この、E からですね、隣接している未確定濃度、もう F しかありませんけども、これがありますので、これの E を通った場合の、まあ、距離を調べますということです。こうしますと、まあ、F ですね。この F の、E を通った時の距離を、計算して、この11になる、11よりも大きいかどうか、というのを調べます。まあ、そうしますと、E を通るということは、つまり、E まで行くのに、コストが7かかります。で、E から F に行くのに5かかりますので、12です。12になりますので、11よりも、コストがかかってしまうということになります。ですから、ここの距離、コストはですね、11のまま、ということになります。で、次、未確定濃度のうち最小コストの濃度を選びますが、未確定濃度が1つがもうありませんので、まあ、その11が V じゃなくて F が選ばれます。で、その時の、コストですね、これが確定コストとなります。で、11になりました。こういうことですね。で、この問題で何を調べようとしたかと言いますと、A から F までの距離ということになります。で、A から F までの、最小コストというのが、調べられましたので、これで、処理が終わりということになりますね。で、最短距離はいくつかと言いますと、まあ、ここに出てますように、まあ、11ということになります。じゃあ最短経路はどうかと言いますと、この11を選んだ時の、その前の濃度は D でした。D を選んだ時の、最短、その前の、その、直前の濃度は何だったかと言いますと A でした。で、A がスタート濃度です。ということですので、この場合には、最短経路は A、太い矢印で書いてあります。色を変えて太い矢印で書いてありますけども、A、D、F という、経路。この時に、最短経路11というのが選ばれますよ、ということになります。まあ、ダイクストラ法は皆さんもうすでに、 アルゴリズムとデータ構造の一環で、プログラムはすでに自分で書いてますので、分かってるかと思いますけども、まあ、さっきも言いましたように、まあ、こういうふうな、アルゴリズムになります。このアルゴリズムを、プログラムで、書けば、今やったようなですね、解が、まあ、まあ、解にこ、解じゃなくて問題に答えることができるということになります。で、ダイクストラ法の特徴ですけども、まあ、どういう、まあ、特徴があったかと言いますと、まあ、最短経路の見つけ方ですけども、ゴールノードからですね、どこから来たのか、どこから来たというか、直前、その手前のノード、どういう経路だったのか、こういうのを覚えておくという必要があります。こういうことですね。で、ダイクストラ法で扱えない問題というのもあります。扱えないのはどういうものかと言いますと、マイナスのコストを持つ場合には、まあ、大体マイナスの距離っていうのはありませんので、あんまり考える必要はないかもしれませんけども、まあ、コストというふうに考えるとですね、まあ、少し拡張して、コストというふうに考えると、マイナスのコストというのは考えられるかもしれませんので、そういう場合には、直接はですね、このダイクストラ法というのは使えないということになります。で、さっきの問題もそうなんですけども、問題としてはですね、A から F までの、距離を求めなさいという問題、の、まあ、答えを、調べようとしたわけですけども、まあ、副次的に、他のノードもね、他の手前にありますノードも、F を調べるために、最短距離というのを、求めています。が求まっています。こういうこと。例えば、E、ここに7って書いてあるんですけども、この7っていうのはどういう数字だったかと言いますと、A から E までの最短距離、こういうことになっています。D も、B もですね、C も、A から、この時点で、A からの最短距離というのが調べられています。こういうことです。最終的にというか、質問されたのは、問題にあるのは、A から F までの距離を調べなさいということだったわけですけども、まあ、それを調べる過程でですね、B も C も D も E も、最短距離が、求まっています。こういうことになります。まあ、逆に、F の手前にある、B とか C とか D とか E ですね、こういう、濃度が、濃度までの距離をあらかじめ調べておいて、それを利用して、F までの最短距離を調べましたということになりました。ダイクストラ法をですね、説明するときに、このダイクストラ法、今回は、この授業では、ダイナミックプログラミングですね、動的計画法の、一つの方法として、ダイクストラ法というのを説明しますよ、というふうな、話をしました。で、まあ、 動的計画法っていうのは、部分的なんですね、問題の解を最初に調べておいて、それを利用してもう少し大きな解の答えを調べる、まあ、そういう時に利用できるわけですけども、その動的計画法っていうのは、いろんな問題に適用可能です。で、来週じゃなくて、来週かな。次回はですね、そのダイナミックプログラミング、動的計画法を、マッチング処理ですね。どのくらい、2つの、ものが似ているかどうか、それを調べる、そういうものにも使えますよ、ということで、DP マッチングというのを、説明します。それでは、今日はだいたい時間になりましたので、これで終わります。次回は、来週の木曜日ですけども、その次は、金曜日になりますので、どちらも、忘れずに、授業に出てきてください。9日は、あと1次元で B2 の31かな ?B2 の31になりますので、間違いないようにしてください。